ペップの目、グッドバッドヤード。
このコーナーでは仕事後のレイトショーが主な鑑賞方法であるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッドバッドウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
ということでペップの目グッドバッドウィアードのコーナーを始めさせていただきたいと思います。
は
い、
なんか冒頭が変わりましたね。
はい、あ、そうなんですよ。まあ、これはちょっと理由がございまして、まあ、それはちょっと後で、は
い、あ、すいません
申し上げますが、ですね、ポッドキャストの感想をですねツイッターの方でいただいているのがございますので、いくつかご紹介をさせていただきたいと思います。まずタウルさん、映画のポッドキャストをいろいろ試し聞き中、中身もだがパーソナリティの喋りが心地よいか録音がいいかも大きい、プロ以外ではいかが今のお気に入りということで、映画の話は映像や相手が見えないラジオがイメージが膨らんで楽しいということで、ついしねとシネマアクティブと映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャストを上げていただいております。タオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これあのついしねの方でも私触れたんですけど、3つのうちの2つ私関わっておりますということで
嬉しいですね。
あの私がアカウント作って書いたんじゃありませんよというのをですねこちらでもあの重ねて言うておきたいと思います。それからあとジミーソウルさんがねたくさんあのつぶやきをいただいておりまして、で例えばレスラー昔ね紹介した過去回をたくさん聞いてくださったんで、レスラー借りましたよとか、自分でも見てるんですけどとかね、私たちは兄弟ですレンタルないですよねとか、あんなそうなんですよないんですよみたいな話をしたりとかですね、
紹介したやつをすぐに借りに行ってくださってますよね。
そうなんですよ。でスパイとかねヴィンセントが教えてくれたことっていうのもね、見ていただいたということで、うん、大変ありがたいと。
ありがとうございます。
はい、これまあ、 僕の、 あのコーナーの話ではないんですが、ザゼンとキャンディーチーズさんが、セスローゲン脚本クリステンウィーグジェームズフランコも出ている15歳金のアニメなんて絶対見たいじゃんって、これソーセージパーティーの話なんですね。はい、しかもマダガスカル制作チームかと、絶対田舎じゃやらないだろうから潔く DVD マスカーヒットしてくれということで、うん、これはですねかなりヒットしてるんですよ。
ね、
公開関数は相変わらず少ないんですけど、うんうん、ヒットはしてるんで、なんとか地方にもね、
うん、
こう届けばいいなというふうに思ってて、まあもちろん地方は我々が住んでいる神戸も含まれるんですが、まあ大阪でやってるんでね、うん、ちょっと難しいかもしれませんが、うん、ザゼントキャンディーチーズさんがどこにお住まいか分かりませんけど、お近くでね、ぜひかかればいいなというふうに思っております。というようなことで、つぶやきいただいておりましては、以前もお話をしたかもしれませんけど、ハッシュタグシネマアクティブとかね、
はい、
まあ、適当にあのつけてつぶやいていただいたりとかすれば、
うん、
あの 拾
わせていただいて、ペップさんが鬼のように拾ってくださるので
リツイートをさせていただいてですね
めちゃくちゃ瞬時にリツイートされます。
拾いの名刺、
うん、私とこっちもボット疑惑が
ボット疑惑がわね出てるんですが、そういうことでやっておりますんで、まあ、ぜひともあの気軽につぶやいていただけたらなというふうに思っております。はい、で前回の収録が10月の9日、
うん、
で今回の収録が11月の28日なんですが、まあ、あの本来は11月の20日までだったので、
はい、
この6週間でちょっと区切らせていただきます。
はい、
でこの中で見た映画が、先ほども申し上げました、オープニングで申し上げましたように、私ちょっと体調不良がございましたので、うん、本数少なく15本というふうになっております。はい、これをですねいつものより有料か負荷をつけて、ジャッジをまずはつけながらご紹介をしたいと思います。
はい、お願いします。
それでは参ります。淵に立つ You、 長い言い訳 You、 コロニア寮、うん、お父さんと伊藤さんか、うん、ドープリョウ、
うん、
スタートレックビヨンド、これは IMAX3D 字幕版で見ました。
はい、
リョウ、
うん、
ザ・ギフト、リョウ、
うん、
何者、リョウ、
うん、
声の形、リョウ、
うん、
手紙は覚えている、リョウ、
うん、
ジュリエッタ、 か、うん、ジャック・リーチャーネバーゴーバック、これは通常の 2D 字幕版で見ましたか、うん、この世界の片隅に You、うん、金メダル男か、うん、コウノトリ大作戦、これは 2D 吹き替え版で見ましたか、うん、以上の15作品となっております。
もう割と幅広く見られてますね、
はい、うん、何か気になる作品ございましたですか。
縁に立つ、
はい、後でやります。
ああ、私縁に立ってないんですよ。
ああ立てないんです
、はい、立ち損ねました。
立ち損ねました。他なんかないですか。
長い言い訳。
ああ長い言い訳ね、うん、はい、ご覧になりましたか。
見ましたよ、
はいはい、どうでした。
よかったんですよ。僕は原作先に読んでるんで、
うんうんうん、
しまったっていうのは
あります、ね、あ、原作読まない方がよかったですか。
の方がいいと思います。ただやっぱり映像ならではのこともしっかりやってるというか、うんうん、まあ、逆にそこがすごい目についたっていうのもあるんで、うん、まあ、結果良かったです。
あ、なるほど、はい、
そっか。
あゆみさんは。
私多分今挙げてもらったやつで見たやつないかもしれない。
え、一本も。
そう、ジュリエッタしか見てない。
ジュリエッタはね、マンスリーシネマトークなんで。
そうですね、私も
見たかったのは、じゃあ縁に立つ。
縁に立つ、長い言い訳、何者
ね、
あとこの世界の片隅にあたりですかね、
うん、まあ、子供の世界はまだね、今からもやってますんで、
うんうん、
はい、ぜひとも。
わあ、私全然映画見てないな。
ということで、まあ、今回ですね、私、まあ、6週間ありながら15本しか見れなかったということで、はい、ちょっと今年もですね、ちょっと200本危ういということで、うん、200本のちょっと歌い文句をね、今までつけてましたけども、あ、まあ、これを外しまして、しばらくちょっと、
ちょっと悲しいです
ね。しばらくはちょっとですね、はい、自分の体調と相談しながら、
そうですね、
そうですね、あんま無理しない程度にね。
行ける範囲で行かせていただきたいなと思いまして、
うん、
はい、まあ、なかなかやっぱりね、体調崩すともう一気に見れなくなるんで、
そうですよね、
体調悪いまま見てもね、
立ってしまってなかなかね難しいので、やっぱ健康がね一番大事だなというふうに思います。
いや、
ほんとそうですよ。
天地やってて全然映画館1ヶ月ぐらい行ってなかったんですよ。
はいはいはい、
でイエーイと思って終わってから、うん、めっちゃ映画見に行ってて多分体調崩しました。
まあね、ちょうどまあ今季節の変わり目なんで、うん、
まあまあ、
ね、まあ皆さんもね、今元気でもまたもうちょっとまた寒くなったらね。
そうです。まこちゃんも今風邪ひいてるんですよね。
僕今風邪気味です。
しなくて風ばっかり。
風ばっかり。
風ばっかり。
で密室でね、こうやって録音して、またお互いを傷つけ合うという状況になっておりますけども、ね、まあ皆さんも風邪には十分
お気をつけください。お聞き苦しい点があるかと思いますが。
そうですね。
申し訳ございません。
はい。それでは、今回のグッド作品をご紹介したいと思いますが、今回のグッドは、まあ、これしかないですね。こちらですね。はい。この世界の片隅にでございます。
いや、これめちゃくちゃ、みんな、いいって言ってますよね。
そうですね。
まだ言ってないですけど。
これは、あゆみさんまだ、は
い、僕もまだです。
まだですか、
はい、
ああ、じゃあ、
絶対見に行きます、
ね。ネタバレはしないので、ね、安心して、見ていただき、聞いていただきたいと思いますけども、はい、まずこの作品はですね、先ほどオープニングもお話しさせていただきましたように、映画ラジオ無人島キネマさんの方で私ゲストとして出た時にですね、うん、2人で見に行った
作品、一緒に見に行った
作品なんですね。で、2人の帰り道丸パクリスタイルで、直後に感想を言い合うと、
ね、あれめっちゃほぼ丸パクリもいいところ
ですよ。丸パクリもええとこでしょ。ここ声大にして言うときたいんですけど、まず村山大尊さんと近藤聡さん、はい、それから恵美さんにはですね、はい、この場を借りてお詫びしたいと申し訳ございませんでした。そしてやったのは牛田さんですか。
牛田さんだって冒頭もなんかうちらのタイトルパクリみたいな。
そうそうそう
めっちゃ面白かったんですけど、
そうそうそう、なんで僕に罪はないということはここではっきりと言うとよく。で、シネリーブル神戸さんで見たんですが、はい、141席中、まあ、120、30、ほぼ満席
でございました。
日曜日のお昼間だったんで、うん、ほぼ満席でしたね。
はい、
はい、で最前列で、2人で見てきましたよというお話でございます。で、片渕素直監督作品126分、
うん、
レーティングは、一般の G でございます。それでは、ここでまずは予告編をご覧いただきたいと思います。はい、ご覧いただきました。いかがでしたか。
のねんちゃんがのんさんですね、うん、今は、
はい、
声をやってるんだなって
たまんまですけど、ね、まこちんどうですか。
うん、いやね、ジブリにちょっと似てます、
うん、確かに、ね、
テイストが。
ジブリっぽいんですね。
あ、まあまあそうですね、はい、うん、それではあらすじをご紹介したいと思います。キネノートさんのアプリからいつも通り引用させていただきます。昭和19年18歳の少女すず、のんさんが声を当ててますね、は生まれ故郷の広島市江場を離れ、日本一の軍港のある町呉に嫁いできた。戦争が進み、さまざまなものが不足していく中、すずは工夫を凝らして食事を作っていく。やがて日本海軍の根拠地であるため、呉は何度も空襲に遭い、いつも庭先から眺めていた軍艦が燃え、町は破壊され、廃寺に回帰していくと。すずが大切に思っていた身近なものたちが奪われていくが、日々の営みは続く。そして昭和20年の夏を迎え、点点点と、こういうお話でございます。では、いつも通りですね、ポイントを3つ挙げて、お話を進めていきたいと思うんですが、まず1つ、原作と映画の最も幸せな開口。それから2つ目、アニメ映画ならではのデフォルメがもたらす効果。それから3つ目、戦争を描くということということですね。で、このポッドキャストもね、あの映画ポッドキャストいっぱいあって、あのそれぞれの番組で、それこそ2人の帰り道さんもそうですけど、無人島キネマーさん、まあ、僕が出た回もそうなんですが、はい、もう散々この世界の片隅にを取り上げてるポッドキャストさん、うん、多分多いと思うんですよ、
はい、
で、実際にそれを聞いて、まあ、見に行ってっていう方もいらっしゃると思うんですが、うん、まあ、先ほどね、あのお便りのコーナーで紹介したように、はい、まだ映画行ってないけど聞いてるっていう方も可能性としてはあるんで、
はい、
まあ、言うておきたいんで、まず最初に言うておきたいんですけど、これ、まあ、はい、まず劇場行きましょうと、とりあえず、
お、うん、
とりあえず僕の話はもうそれからでもいいので、まあまあとにかく、まあもう行きましょうと、まあ、話はそっからしませんかと、
うん、なんかね、うちの姉がめったに多分今映画見に行ってないんですけど、
はいはい、
久しぶりに連絡が来て、
うん、
あの能年レナさん、あの、うん、のんさんですね、はい、まだいまだに能年ちゃんって言ってしまうんですけど、のすごいファンなんですよ、
はい、
で多分それで見に行ったんですけど、うん、絶対これは映画館で見てって連絡が来ました、
ね、まあそうですね、
うん、
という
見てないんかっていう映画好きなくせにっていう、
ね、お叱りをね、
はい、
うん、受けるという、いやでも本当にそれぐらいの作品やと思うんで、ぜひ、
うん、
まあ、ともまずね、もし見てないという方いらっしゃったら、うん、まず行っていただきたいなと、
行きます、
はい、思います。で、じゃあポイントに沿って話を進めさせていただきますけども、はい、原作と映画の最も幸せな開口ということで、漫画原作の映画化っていうのはもう今となってはもう珍しくもなんともないじゃないですか、
うんうん、
まあ本当珍しくないどころか、もう今の日本映画の主流と言ってもいいと思うんですよね、
うん、
ね、でもそれがその原作と映画が幸せな開口を果たしているのかどうなのかというとですね、
うん、
いやそれはちょっとどうかなっていうもんが非常に多いんじゃないかなと思うんですよ、うん、
はい、
でグッドバッドウィアードで取り上げた作品の中でも漫画原作の作品というのは実はたくさんございまして、
うん、
パクマン、
うん、
進撃の巨人、
うん、
猫なんか読んでも来ない、
うん、
アイアムはヒーロー、
うん、
ヒーローマニア、
うん、
千早フル、
うん、
瀬戸内海、こんだけ取り上げてるんですよ。
めっちゃあります、
ね、めっちゃあるんですよね。これアメコミを入れるとシビルウォーとかスーサイドスクワットも入ってくるんで、はい、まあまあそれはとりあえず置いといて、うん、でも邦画に限ってもやっぱこんだけあるんですよね、
うん、
ということはいかにやはり漫画原作の作品が多いか、うん、で、今タイトルを挙げましたけども、グッドで紹介したもの、割と好意的に紹介したものっていうのは数少なかったと思うんですよ、
うんうん、
どっちかというと僕の中では
バットとかが多い
ですね、バットね、うん、どやねんというような話をしたものがやっぱり多かったと思うんですよね、というふうにやはりあまり原作と映画が幸せな開口を果たしてないなというふうに思うんですよ、
うん、
で、まあそれぞれの評価はですね、まあ過去回今全部聞けるようになってますんで、聞いていただけたらこれ幸いなんですけども、まあやっぱりですね、それらの中でもやっぱり一番幸せな開口を果たしているのがやっぱりこの本作の、
うん、
この世界の片隅にやと思うんですよ、
はい、
はい、で映画を見てからね、僕あの Kindle で原作を買いまして読んだんですよ、
うん、
で読んで驚いたんですけど、もう原作がですね、ほんまむちゃくちゃ素晴らしいんですよ、
うん、なんかこれ原作がいいって言いますよね、
原作が本当素晴らしくて、うん、 まあ、これはもうあの映画見てからでいいと思うんで、うん、もう映画見て原作ぜひね、あの3巻です。
あ、もう完結してる
んですか？3巻上中下で完結してますんで、非常に分量としてももうあっという間に読めますんで、そんなにあの負担はないので、うん、ぜひともこれあの原作も読んでいただきたいなと思うんですが、もう恐ろしい完成度ですよ。
お
これはもうすごい、まあ、もうねもう方々でもう皆さん言ってることなんで、僕があの改めてここでね、あの鬼の国取ったみたいに言うような話じゃないんですけど、はい、まあ、でもやっぱりそれでも言いたくなるぐらい原作はやっぱすごいです。
へー。
でその原作の世界観、やっぱそんだけ原作がすごいと映画にするとやっぱりどうしてもね、
うん、
あれこんなんちゃうかったのになっていうようなことになるんですよ、うん、大体は、
はい、
そういうのがまあ大体のパターンなんですけど、これに限ってはですね、その原作の世界観を最大限に残しつつアニメ映画ならではのエッセンスをそこのこうポイントポイントで加えていってですね、
うん、
で漫画やとやっぱりあのどうしても成し得ないことっていうのは動きとか音、
はいはい、
これはやっぱり漫画ではどうしてもできないですよね、
うん、そうですね、うん、
感じることはできても、うん、実際に動いたり音出したりっていうのはできないんで、これを映画やとできるんで、
うん、
これがですねあの映画でそこをあのポイントとしてガッと入れることによって物語がよりこう肉厚なものになるわけですよ、
うん、
ただでさえ原作が恐ろしい完成度で素晴らしいのに、そこに効果的な動きであったり音であったりっていうのが出てくるんで、はい、もうこれも完璧としか言わざるを得ないと、うん、いうふうに思いますね。文句のつけようがない。僕まあ見た後もあのね最高っていうような映画じゃないっていう、そのねあの V サイン付きでですよ、
うん、
あの最高とかね、もうめっちゃのんちゃん最高とかそういう映画じゃないよっていう話はしましたけど、
うん、
作品のレベルとしてはやっぱりもう文句のつけようがないと思いますね、
うん
うん、でやっぱり全ての漫画原作がねこれぐらいシンクロしてるリンクしてるような作品であったら、まあ、映画漫画原作をたくさん作ってる邦画のレベルもね、
うん、
やっぱり今よりもうちょっと上がっていくんちゃうかなと思うんですけども、うん、まあでもそんな中でもこの作品はですねもう本当に素晴らしいので、
うん、
まあこれはもうまずはやっぱ見ていただきたいなと。
漫画に忠実なんですか？
漫画にはほぼ忠実です。
へ
で、プラスアルファしてる部分も非常にまあ納得がいく。
それで2時間に収まってたらすごいですね。
2時間、そうですね、2時間6分に収まってるんで、うん、
それは当然尺的には短くなってるんですよね。
もちろん短くなってます、うん、であの切られるエピソードもあります。で切られたエピソードも確かに魅力的なエピソードではあるんですが、これまあ後からね読んで思うのは、まあまあ、うん、やっぱしょうがないかなと、うん、切るんやったらまあそこなんかなっていうような感じにはなりますね、うん、はい。
これあの監督は原作者なんですか？
はい、あ違います。
あ違うんです。
原作者は河野文雄さんという方で、はい、監督は片渕綱夫さんという監督さんで、この監督さんはですね、あの前前進行と千年の魔法っていう映画を、うん、あの撮ってるんですよ、過去のアニメでね。で、はい、これがちょうど僕がツイッターやり始めた2009年ぐらいに、
うん、
ツイッターですごい話題になったんですよ。前前進行すごいすごいっていうことで、で僕もあの当時ツイッターもハマりまくってましたから、おそうなんかと思って、うん、じゃあ見に行くぞと思って結構遠くまで行って見た記憶があります。で実際やっぱ素晴らしかった。
あそれもいい
です、はいはい、作品なんですね。それはちょうど昭和30年代の頃のあの作品、いや、まあ、頃を描いてる作品 で
昭和の
だから、この世界の片隅にの後の時代が、
うん、
まあ前々進行の話になるっていうような感じなんですけど、まあ、原作は違うんですけどね、
うん、
ということで、まあ、あのまず原作と映画の非常に素晴らしい開口がここ見られるぞということをまず1点目として挙げていきたいと思います。それから、2点目、アニメ映画ならではのディフォルメがもたらす効果ということなんですけども、これまあ以前もねお話をしたかと思うんですけど、アニメ映画っていうのはまあ非常に自由度が高いわけですよ、
うん、
ね、あの同じ世界観でいろんな表現がアニメの世界の中で可能になるわけですから、
うん、
実写なら CG に頼らなあかんところ、アニメやったら同じ世界観の中で全て表現をしてしまえる、うん、ということなんですね。だからここがアニメの利点であると思うんですけども、うん、まあ本作で言うとですね、まあ見てない2人にあのネタバレしないように言いますが、波のウサギのシーンっていうのがあるんですよ。何のこっちゃわからんでしょ
そうです、ね、
何のこっちゃわからんので、
うん、
何のこっちゃわからんので何のこっちゃわからん感じでなんとなく覚えとってもらったらいいと思うんですけど、そのシーンであったりとか、あと、まあ、実写では非常に 難しいんですけど、まあ、これもちょっとネタバレになるからなあまり言われへんかな、まあ、あるすごいシーンがあるんですが、まあ、それもですね、非常にデフォルメ含めた上で作品にやっぱり素晴らしい効果を与えていると思いますね。で、この主人公すずさんっていうんですよ、はい、女性がね、でのんさんがこうやってるんですけど、彼女は絵を描くのが非常に好きなんです、
うん、
で、とにかくその割とのんびりね、予告見ては分かる通り、まあのんびりぼーっとしてるっていうような感じあったと思うんですけど、うん、絵を描くのはすごく好きで、すずさんがいっぱい絵を描くんですよ、うん、この劇中の中でも、
う
ん、もうあの時代時代ことあるごとに絵を描くんですけど、それの絵がですねやっぱり人を幸せな気持ちにさせてるんだなということを非常にあの実感できるんですね、
うん、
実感できるように映画としてちゃんと作ってある、うん、ということなんですよ。だからここもねやっぱりあの非常に素晴らしいなというふうに思いますね、はい、それからあの恐怖の面、当然あの、うんね、この作品は戦争の時代を描いてるわけですから、うんまあ、恐怖の面で言うとですね、例えばまあ空襲のシーンとか爆発のシーンの描き方っていうのもあるんですね、うんうん、これもそういう方や非常に、絵を描くことで人を幸せな気持ちにさせるような、はい、そういうほのぼのとした日常のシーンから同じ世界観だからこそ味わえる恐怖なんですよね、
うん、
非日常のシーンというのが日常の中に明らかにこう侵食してくる状態っていうのがこのアニメの世界観の中で表現されるわけですよ、
うん、
そこはやっぱりね、あの牛田さんが怖いというふうに表現してましたけど、
はい、
確かにあの怖いシーンやったと思いますね、
うん
うん、そこはやっぱ本当に容赦がなかったと思うんで、
うん、
あの現実に起こった残酷さっていうのをより身近にやっぱり感じることができると思うんですね、うん、これもやっぱりアニメ映画ならではのデフォルメがもたらす効果やと思うんですよ、
うん、
実写映画やとやっぱなかなかね、あのそういう切り替えっていうのが非常に難しいところやと思うんですけど、
はい、
そこをアニメならではのデフォルメを加えることによってより効果をもたらす、
うん、
恐怖の効果をもたらしたりとかいうのはあの本当に素晴らしかったなというふうに思います、うん、それから3つ目、戦争を描くということということなんですけども、はい、まあ戦争を描く映画っていうと、うん、まあイメージとしてですよ、暗い、
うん、
説教臭い、
うん、
悲惨、
うん、
とか、まあそういうイメージあると思うんですよ、はい、で本作はもうその定型からも一切外れてます。
うーん、
うん、ここがやっぱりね、一番この作品がこれだけ皆さんの支持を集めてる一番の理由なんじゃないかなと僕なんかは思うんですよ、うん、というのは本作にはもう笑いが溢れてます。
あ、
はい、なので、これってやっぱり我々の日常と一緒なんですね、
はい、
うん、
僕らの日常もその長い歴史のスパンで見たら今ね、
うん、
すごい不景気で、
うん、
日本もどんどんどんどんこう下降をたどってるようなすごい暗い時代に我々生きてると思うんですよね、
はい、
こう長い目で見ると、
はい、
でもそんな我々は別に日々笑ってないかって言ったらそんなことないじゃないですか、
うん、
日々やっぱり笑ってるし楽しいこともあるしっていうことなんですよね。でこれが作品の中で描かれてるっていうところがやっぱり素晴らしいなと思うのと、うん、戦争っていうのはやっぱり確かに悲惨で最悪で、
うん、
でまあ愚かで、
うん、
まあ知能指数というたらもうかなり低い行為ですよ、
はい、
ね、ね、だからといってそれを描く物語も例えば暗く悲しく、
うん、
あるいは声高に反戦を訴えるだけが表現方法なのかっていうことなんですよね、
うん、
そうじゃないというのが本作が示している可能性でもあるし回答でもあると思うんですよ、
うん、
日本はやっぱり戦争にこそ長いことこう行ってないじゃないですか、
うん、
戦争というものを日本でやってるわけじゃないですよね。でも震災はあったじゃないですか、
うん、
そっからあの我々は実感として分かってると思うんですけど、はい、何かあったとしても何か有事があったとしてもやっぱり生きてる限りは生活は続くし、
うん、
苦しみもやっぱりそれは続くけれども、
うん、
毎日暗いかって言ったらそんなことないんですよね、
うん
うん、
なんか結構あの震災でいろいろ苦労したけど、
うん、
なんか今考えてみたらなんかおもろいこともあったかなみたいなね、
うん、
まあもちろんあのしんどくて暗くて辛いことももちろんあるんですけど、
はい、
やっぱり それだけじゃやっぱり生きていかれへんと思うんですよ、
うん
ね、やっぱりそういう何がしかのこう日々の中での楽しみというか、
うん、
あの笑いというかそういったものがないとやっぱり人間っていうのはなかなかね生きていくことができんのちゃうかなと思うんで、うん、で本作におけるすずさんもこれもまあネタバレに注意して言いますけども、まあ、あの非常に大きな犠牲を払うっていうことがあるんですよ、
うん、
何かは言いませんが、でそれでも生活はやっぱ続くんですよ。彼女は命ある限りやっぱり生きていくわけなんですよね。だからそういう日常を描くというところがこの作品のやっぱりすごい素晴らしいところやなと思うんですよ、うんうん、
なるほど。
何かあったとしたって我々は命ある限り生きていくんだよというところだから、戦争ってクソやねんというふ
う
に言わないですよ、言わないですけど、そういうふうに僕らは感じ取ることができると
描き方
で、うん、いうことなんですよね。で、まあそろそろ結んでいきますけれども、はい、我々は、まあ、映画館で映画を見ようという活動をしてるじゃないですか、うん、シネマアクティブとしてね、
うん、
でその中には、まあ、僕ももちろんこの自分のコーナーでグッドバッドウィアードでですね、ユーだのリョーだのカーだのフカだのって言ってますよ。で実はですね、まあ、別に後付けとかそんなんで何でもなくて、やっぱりこのコーナーをやってる時もいろんな思いを込めて僕はやってるつもりなんですよ、
はい、うん、
で例えば僕とか聞いてくださってる皆さんが映画を当たり前に楽しめる今現状そうじゃないですか、
はい、
でもこれって当たり前の幸せやけど、
うん、
当たり前の幸せが奪われることだってあるんだよっていうことなんですよね、
うん、
でそれっていうのはやっぱり絶対にあってはならんことやと思うんですよ、
うん、
だから僕はその別に戦争反対やとかどうのこうのとかっていうような話を別にいちいち言葉に出して言ったりはしませんけど、
うん、
映画というものを楽しんでる、みんなで楽しみましょうよっていうことはイコールそういうことやと思ってもらっても全然問題ないと思うんですね、
うん、
で実際にこの物語の中ですずさんがまあ絵を描くスケッチをしてる時に憲兵に捕まってですねスパイ行為をしてるんじゃないかと言われるシーンがあるんですよ、
はい、
このシーンが笑えないなって笑えるんですよ、シーンとしては笑えるんですが、このシーンの描いてることが事実として行われてるっていうことが実はあるというのがですね、この作品ってテレビでの PR 活動一切できてないんですよ、
うんうん
うん、
これはもう明らかに圧力がかかってるんですね、ラジオではあるんですけど、でこれってね完全に言論統制じゃないですか、
うん、
と思いません、
うん、
ねこれって今って戦時中ですかっていう話なんですよ、
うん、
自由と思ってる僕らの社会の中で明らかにこの作品って不当な扱いを受けてるんですよね一部で、
うん、
これはやっぱりねどう考えたっておかしいし、
うん、
先ほどあゆみさんがノーネンレナさんノンさんって言うて、はい、どっち使っていいかみたいな話してたじゃないですか、うん、彼女の本名なんですね、ノーネンレナっていうのは、
うん、
なのに本名が名乗れないっていうの、
うん、
これなんやねんっていう話でしょ、
うん、
ね、ノンさんのファンとかファンじゃないとかっていうこととは関係なくて、やっぱり人間としてこれ絶対ノーって言わなあかんし、
うん、
そういう不当な扱いを受けてるこんな素晴らしい作品がですよ、不当な扱いを受けてるとしたら、これはやっぱりテレビが扱わへんねやったらラジオが扱う、
うん、
我々みたいなこういう姿勢の人々のポッドキャストが扱うことで、
うん、
少しでもねこの作品の力になれるんやったらっていう思いは、うん、多分みんな一緒やと思うんですよ、
うん、
ね、それを僕はそのこのコーナーをやることで一つこの作品をグッドに押すことによって、
うん、
皆さんに伝えることができたらこんな幸せなことはないと思うんですよ、
うん、
やしこういう作品を当たり前のように楽しめる我々の今の時代っていうのをこれからもどんどん続けていかなあかんし、映画っていうものをどんどん楽しんでいける時代をこれからもどんどんどんどん後世にも残していきたいっていうふ
う
に思うんですよね、
うん、
そのためにはやっぱりあれって思うようなことにはやっぱりノーと言わないといけないし、この作品をサポートすることでそのノーが少しでも表現できるんであれば、これはもう絶対にやるべきやと思うんですよね。だから それに応えるだけのポテンシャルはこの作品の中にはあると思うし、僕1回しかまだ見れてないんですけど、
はい、
歌丸さんもラジオの中で評されてましたけど、2回3回って見るともう作り込みがやっぱ非常にもうされていて、
うん、
びっくりするというような話をされてたんで、2回目3回目も十分あの、うん、鑑賞に頼る作品やと思うんで、これはもうぜひとも言っていただいて、僕もあのなかなかね2回目3回目行きますと言いながらあのいろいろな事情でいけてませんが、うん、この作品はもうぜひとも2回3回と劇場に足を運びたいと思ってます、う
んはい、
ということで、今回のグッドはこの世界の片隅にこちらをご紹介いたしました、
はい、ありがとうございます。